音楽ポッドキャスト番組レディオ DTM。 このエピソードは Spotify のミュージック&トークの機能からトーク部分のみを切り抜いたバージョンになります。さあ、というわけで今回も前回にも引き続きですね、レディオ DTM 新曲持ってこい実践スペシャル2023大賞を受賞したさとりさんに来てもらってます。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。ちょっとね、前回前々回と2回話してきましたけども、
はい
ね、なんか正直ね、どんな世代の人でどんな考えでどんな音楽好きでの人が来るのかなって、はい、ほんと未知だったんで、いろいろ話聞いたらね、僕のもうほんとこんな言葉で片付けちゃいけないんですけど、ただの音楽好きでしたね。
あ、そうでした
。ただの音楽好きですね。
はい、本当に好きなんですよ。うん、
なんかでもその音楽で売れたい、名を出したいとかっていうよりも、音楽やりたいっていうのが一番前に出てる人ですね。
はい。
違いなく。すごくだから印象が少しずつこう明確になってきて嬉しい限りでございます。
はい、
じゃあ早速ですけども、最初はね、まず1曲聴いてからですね話に進んでいこうかなと思いますんで、曲紹介お願いします。
サウンドハウスっていうところの音玉っていうコンテストで会った人たちと一緒に作った曲です。ハイド&シーク。
音楽と喋ろう。レディオ DTM。
というわけで、サトリでハイド&シークをお送りしました。
はい。
これね、僕も今回紹介できればなって思っていた曲で、まあ今までこう紹介してきた2曲っていうのは、まあ、ある意味そのメロディーの美しさというかね、なんかこう切なさとかっていう部分が結構こうサトリさんの個性として出てるような気がしたんですけど、
はい、
この曲はねだいぶこうエッジーな感じですよね。
はい、
ちょっと尖ってるような感じがして、まあ、僕はね一番いいなって思ったのは感想の、
はい、
あれはエレピ？オルガン？
エレピだと思います。
エレピですよね。
はい、
あそこめちゃかっこいいですね。
いや、もうこれは私が全然演奏してないので、もう皆さんが褒めていただけるのは嬉しいですが、私はボーカルぐらいです。
うん、ああ、そうなんですね。
はい。
なんかでも僕ね、確かにこれ演奏してるんだとすればすごすぎるなと思ったんですよね。
はい、
この人は一体何の楽器がどれだけできるんだみたいな。
いえいえ、もう全然私じゃないです、もうこれ
に関しては
。で、その前の段階から自分がこうそれほど演奏が上手くないのは常々分かっておりまして、
うんうん
うん、で強い人と一緒にやりたいっていうことでいろんなコンテストに出て一緒になった方々と作った感じになります。
へえ、さっきねちょっと曲紹介でも言ってましたけども、そのコンテストっていうのは どういうコンテストだったんですか？
それぞれその作曲部門の人、編曲部門の人、ボーカル部門っていう風に分かれてて、
うん、
それを順々に来るようなコンテストだったんですが、私は作曲部門をやっていることに気づかず、最後のボーカル部門でなんか楽しそうなのある一緒にできるかもしれないと思って参加したっていう感じ。
あ、なるほど、作曲部門があることは知らなかったんだ。
はい、
でボーカル部門出たんだ。
ボーカル部門に出たっていう。
なるほど。そこで言ったらコンテストを勝ったみたいなことですか？
あ、そうですね、ボーカル部門でありがたいことに賞をいただいて、まあ、でもその全て総合トータルで作曲編曲ボーカルで1曲になって、そこでまた選ばれるんですが、そこには選ばれず、
なんか
でもこの音源出したいってなって皆さんに声かけて出させていただいたっていう感じになります。うんうん、
ああ、なるほど。じゃあ、はい、そのコンテストをこうの覇者たちが集まってるって感じなんですか、この曲は？
この通りです。
そりゃいいわけだ、演奏。なるほどね。
そうなんです。
でもそれはあれっすね、前回話したみたいなストリーさんがいろんなプレイヤーとやりたいみたいな欲求をまさに満たすコンテストでしたね。
その通りです。
ああ、そうなんだ。
はい、
じゃあまあレディオ DTM の前に撮ってたんですね、ショーをね。
ありがたいことに、はい、何度かいただきまして、
うん、そうなんだ。
はい、
コンテスト嵐なんですか？
本当にお恥ずかしながらコンテスト嵐かと思います。
ええー、
はい、
やばいっすね。それは何、どういう どういうモチベーションでコンテスト出てるんですかそれって。
いやでもその絶対に勝つぞというつもりでは書いてます。
あ
もういろんな今ちょうど出ているところなのでお話ししにくいんですが、今は、ゆるキャラのテーマ曲コンテストと、うんうん、あと宮崎県だったかな、宮崎県の、国体みたいなもののコンテストに今同時に出してます
なるほどね。まあコンテストなのかコンペティションなのか微妙なところですけど。
そうですね。コンペに近いですね。はい。
なるほどね。それってな何その欲求って、はい、どういう欲求なんですか。例えばコンテストって例えばお笑いだったら分かりやすいと思うんですよね。はい、M1 に出てる人たちって、はい、お笑い芸人として売れたくて有名になりたい人じゃないですか。
はい。
でも悟りさんそこの部分ってちょっと欠けてるじゃないですか。なんていうか。
はい。そう思います。
でもコンテストは荒らしていくっていうその非常に価値の悪い
いやいやでもこうその筋は自分の中では通っていて、
うんうん、
結局会社員で曲作ってるって言っても何もないじゃないですか。
そうですね、う
ん、この先に自分は強いプレイヤーと一緒にすごい曲を作りたいんですよ、
うんうん、
すると箔をつけていかないと
うん、
強い人とか一緒にやってくれないって思っていて、うん、そこで賞を取ることによって、うん、次の強いプレイヤーがじゃあ君とならできるかもしれないっていうその布石になるかなと思ってたくさん今コンテストに出ています。
なるほど。
はい。
なんかそれってすごく真っ当なミュージシャンの考えなんですよねものすごく真っ当な考えだと思うんですけど、なんかだからそこ不思議だなって正直思いますね。そのモチベーションは結果的にすごい曲を作りたいがもう全て
です。
でもそのすごい曲を誰かに聴いてもらっていろんな人に広めていくっていうのも
はい
したいわけではない。もう作れた時点でちょっと、まあ、ある程度満足というか。
いやどうなんでしょうね。でも聞いていただきたいっていう気持ちはあるんですが、そこは全然うまくいっておりません。
はい、そうなんですね。
はい、
これはまあ妙なバランスですね。妙なバランスだなって自分で思いますね。
はい思います
なんか承認欲求みたいなのってあんまないんですよ。
いやもうあったら嬉しいですが、
うんうん、
あったら嬉しいですが多分そんなにない気がします。
うん、はい、なさそうですよね。
はい、
だからすごく芸術家的な感覚に近いのかなと思うんですよね。
はい、
あくまでこうねライフワークとしてアートは作り続けたいっていう感覚なのかなみたいな気はしてるんですけど、
はい、
これ例えばまあ、はい、活動としての支障が出まくるとは思うんですけど、
はい、
ライブしたいとか思わないですか。
はい、でも私はライブ向いてないのかなとは思ってます。テストで100点取れるタイプじゃなくて、うん、レポートで高得点取れるタイプだなと自分が思ってそうだから一生懸命考えて出したものが多分自分の一番強いものなのかなと、うん、なんとなく思ってます。
なるほどね、はい、自己分析優れてるな。
いい
だいぶ
い
やでも分かりやすいですね。テストで100点じゃなくてレポートで高得点を取るタイプね、
はい、
逆に言うとじゃあそのしたいみたいな気持ちもそんなにないんですかね、
はい、やれたらやりたいんですが、そうですね、メンバーが集まるのか、またバンドでうまくいかなかった経験がまた繰り返されるのかと思うと一人でやっていた方がいいかなという
確かにね、 ある種のトラウマがありますもんね
そうなんです
なるほど。じゃあ一番いい距離感なんだな、きっとそのいろんなプレイヤーを招いて曲を作るっていう、はい、そのなんか距離感がちょうどいいのかもしれないですね。
とても自分には今合っているのかなと思ってます。
なるほどね、
はい、
ちなみにそのなんていうか表現の矛先というかベクトルみたいなところも、まあはい、今の話聞いてると、まあ、あくまでね曲を作ってそれが完成するっていうところまでが里見さんの、はい、まあ、かなり大きなこう割合を占めてると思うんですけど、
はい、
まあ、それをまあ Spotify ないしはいろんなところにこうアップはしてると思う。 YouTube とかもそうですけど、
はい、
でそこで見てた時に親って思ったらなんか VTuber もやってる
まあ本当 当に私本当に誰にも知られていない感じで、あの名古屋というか金山駅で弾き語りとか一人でしてたんですが、
へ
ー、本当に誰も来ないんですね。壁に歌ってるみたいな毎日だったんですけど、
うんうん、
それで、あーでも何か目立たなきゃ、何かしなきゃと思った結果、あの一番冒頭でやったの
このあの女の子の声で
配信してたんですね。
なるほどね。
恐ろしいですよね。
恐ろしいね。非常に驚しいですね。
怖いですよね。いきなりやったんでちょっとクオリティがあれだったんですが。っていうのでその女の子の、うん、あの顔であれば、
うん、
なんかちょっとエンターテインメントとして楽しんでいただけるかなと。
なるほど。
ところで、
ヘイミンがいらっしゃい
とか言って、
うん、
騙されたなっていうことを延々とやってました。
何のためにマジで。それこそどういうモチベーションなの。マジ何なんすかマジで。
いや、まっすぐ音楽はやりたかったんですが誰も聴いてもらえないじゃんっていうことに気づき、うん、いやそれ聴いてもらう努力も一個しなきゃと思って、
うん、
そのおしゃべりも大好きなんでおしゃべりしつつあの配信をちょっとしてましたね。
あー、はい、なるほどね、
はい、
なんかほんと絶妙なところにいますね。その確かに承認欲求はそんなに高くはないのかもしれないけど、はい、でも聞かれないのは嫌だっていう、
そうです、
とこですよね。
そうなんです、聞いてほしいんです。
ってなるとベストなスタイルっていうのは、はい、悟りさんにとってはどういうスタイルなんですか。
どうなんでしょう、
どういう立ち位置が悟りさんにとってはこれだな、こうなったら最高っていうのはなんかあるんですか。
でもおっしゃる通りそのプロデューサー的立ち位置に行きたいのかもしれない、
うん、なるほどなるほど、
はい、なんでこの人にこういう曲があってそれに対するミュージシャン集めてみたいなことができたら私は嬉しいなと思ってはおるんですが、
うんうん、
マネージャーはお前はシンガーソングライターとして行くだからそれは違うって言われて今もやっとしてると、うん、
マネージャー気になるな。
君はシンガーソングライターで行きなさいと応援してくれているので。
なるほどね、
はい、はい、って言いながら難しいなと思ってます。
そのマネージャーさんはだからやっぱり悟りさんのそのフィジカルなものにやっぱ惹かれているってことですよね。
はい、ありがたいことに、はい、
そうなんです。それってなんか事務所に入ったりとかしてるわけですか。
事務所というかもう個人で応援していただいているような感じにはなります。
ああ、そうなんだ、
はい、結構な方だと思います。結構すごい方なんだと思います。
マジでなんかパズルみたいな人だな。結果どうすりゃいいんだろうみたいな。
そうなんです、うん、はい、
まさにそこに直面してるんですね。どうすりゃいいんだ結局っていう、
ずっと直面してます。
あ、まあでもね、そのまあずっとね応援してくれてるというか協力してくれてるマネージャーさん、はい、マネージャーさんのねおそらくこう見る目の方が正しいと思いますけども、
いい、
なんかまあプロデューサーっていう感覚は、
はい、
個人的にはすごく向いてるなと思いますね。なんか、
はい、
ぜひ聞いてみたいっていうか、
はい、
なんかね正直悟りさんの曲どれ聞いてもプロデューサーとして関わってるっていう肌感がやっぱあるんですよね。
ああ、わかります、
うん、
はい、
だから逆に言うと僕はその肉体性をそこまで感じてないって正直思ってるんですよ。
生きて
なんかでも、ま、悪い意味じゃないです本当にこれ。
あ、いい、
うん、なんかものすごく俯瞰的に曲を書いてる感覚があるっていう。
あー、すごいですね、それすごい思ってます。
あー、なるほど、
はい、すごい感じてます。
絶対プロデューサー向いてるじゃないですか、じゃあ。
やりたいんですよ、なんかすごいことにしたいんですよ、
うん。
はい、
まあでもね今後の展開どうなるかわからないからすごく楽しみではある、は
い
は
い、ありがとうございます。
ちょっと最後にねあのなっちゃうんですけど、
はいはい、
あの逆にそのプロデューサーの目線ぜひ聞かせてほしいなと思ってるとこがあって、
はい、
僕らがあのダイバー 受賞の時にコメント残したんじゃないですか、はいではい、最初の回でもちょっと言ったんですけど、このまま行ったっていいんだぜって僕ら思ってたんですよ。
ああはい、
要はあの最初のテンション、まあ、はい、ある種の平熱感を持ったまま、
はい、
このまま突き進んだって構わないぜみたいな気持ちが割と共通としてあったんですよ。
はい、
でもあの曲は途中から、まあ、リズムも入ってきて、
はい、
まあ、明らかなそのフックというか展開があると思うんですよ、ね、
はい、
その僕らのコメントは本当に普通に本心でどう思いました？
本当にあのおっしゃる通りだなと思ってます。
なるほど。
であのまま私であれば行きたいんですが、うん、その映像に曲をつけるっていうコンテストだ、
うん、
コンテストというかもうその音源を提出して選ばれた人が100人つけられるっていう、
うんうん、
音楽を映像につけていいよっていうので今選ばれている状態だったんですね。
なるほど。
で映像が先にあって映像と合わせた時にあの絶対にもうこれは最後行くとこまでテンションがいかないと、うん、いけないなと思って、
うんうんうん、
ぜひ一回映像で見てほしいんですが、最後に文字がパッと出るんですね。そこに何者でもない僕らっていうのが、
なるほど、
ポツンと出るんですよ。そこの時に、はい、そのマックスまで盛り上がってピアノ一本に戻るっていうのがどうしてもそこでしたくて、
なるほどね、
うん、あの展開が必要だったんです。
なるほど。はい、落差を作るためには一回上げないといけないというね。
そうなんです。
なるほどね。だからもう完全プロデューサーやん、はい、いやーでもあのね想像通りっていうとあのこがましいですけども、なんかそんなことなのだろうなとは正直思ってましたね。
はい、
うん、予想通りではあるけどもね、なんかでもすごいそれってなんか僕らの感覚が、
はい、
なんかまあもちろんその映像につけてるっていう前提はありつつも、
はい、
なんかこういわゆるその情報量が多くて展開が多い曲って今すごく多いと思うんですよね、
はい、
で例えばアニメのエンディングテーマって一番分かりやすいかなと思うんですけど、
はい、
なんか徐々にこうアニメーションが始まっていって最終的には戦闘シーンのこうカットバックがめっちゃパッパッパッ出てきてみたいな、
はい、
ここに合わせてこう上がっていって、
はい、
で最後はこうスッと消えるとかなんかそういう、
はい、
なんていうか展開がものすごくちょっとなんていうのかな複雑でいっぱいあるみたいな、
はい、
なんかそういう時代感みたいなものもちょっと感じたは感じたんですよ正直。
はい、
うん、なんかその辺ってさとりさんって意識したりするっすか、この俯瞰で見てるからこそ今のこの時代じゃあ誰に向けて音楽を作って、はい、どんなコンテンツに音楽を乗せていきたいからこそ展開はこうであるべきだみたいなそういうなんかこう考え方だったりします？
あーすっごくあります。
なるほど。
そのとりあえずギターとかピアノとかで少しこうなんていうんですか下書きのようなものを書くんですが、そこからもうじゃあこの曲はもう何を伝えたいのかっていうのを考え始めるっていう感じになってきて、で最後その伝えたいことがはどうやったら一番伝わるのか、この起伏があってどこにその大事な言葉を入れたいのかみたいなことを考えながら作っているので多分、
うんうん
うん、まとまりません。
いやでもねすごいまとまらないとその通りだと思いますね、
はい、
そうすごくわかりますね。
はい、
でやっぱ構成的ですよね、なんていうかその、
はい、
衝動的じゃないですよねやっぱりね。
あそうだと思います。本当に多分凡人なんですよ、かなり自分が凡人なんで、だから限界まで考え抜いて出す、
うんうんうん、
じゃないとその今までいっぱい CD がたちがいっぱい出ている中に自分は並べないと思っていて、
うんうん、
そこが多分自分の良さだと思います。
うん、
はい、
いやすごいよく分かりました。なんかやっぱねあの時ちょうど今日収録前にも話したんですけど、はい、やっぱね僕らどこかねまだ若いって思ってて、その昔聞いた音楽の感覚で今の音楽をなんかこう。 語ろうとしてしまうみたいな、ちょっと老害みたいな状態になってる人たちがいるって思ってるんですね、はい、うっすらね。
はい、
なんかそれってどっかでなんかドントシンクフィールじゃないけど、
はい、
あ、その感覚がずっとベタって俺らの体にはくっついてるとこあるんですよ、うん、でも今ってものすごくその構成とか構築みたいなものの緻密さが非常にこう重要な、
はい、
音楽に対して重要な位置づけってなることが多いと思うんですよね。全部がってわけじゃないし、はい、時代がそうってわけでもないんですけど、
はい、
だからすごく悟りさんのその感覚って、あの自分がなんていうか凡人なんでって言いますけど、
はい、
逆に言うとそのレポートをしっかり書いて、
はい、
その構築したものを表現するって、
はい、
僕はね、時代にもとてもフィットしてる気がしていて、
ありがたいです。
なのでぜひね、プロデュース業とかもし、ね、はい、今後やるのであれば、
はい、
ちょっとまた聞かせてほしいなと思って
ぜひ
聞きたいです。なんかボーカルスタイルが違う人とか、ね、はい、いろんな人とやることになると思うんですよ。世代も性別も違ったりとかすると思うんですけど、はい、そこで悟りさんが書くレポートっていうのはどんなものになるのかなっていうのはすごく気になるので、
はい、
うん、とても期待してます。なんか楽しみにしてます。なんか期待するのもちょっとモチベーションが分かんないで難しいんですけど
もうずっと書いてると思います。期待されようが、うん、されまいが結局ずっと書いてると思います。
うん、
はい、
なんかそれはすごく一リスナーとして楽しみなので、は
い、ありがとうございます、
はい、また何かあればぜひ応募もしてほしいですし、
ぜひ、
はい、何かご一報いただければすぐに聞きますんで
、はい
はい、楽しみにしております。
また嵐に参ります。
はい、ぜひぜひ嵐に来てくださいてな感じで、ちょっとね、はい、3回にわたってお送りしてきましたけども、こんな感じで以上になるんですけど、なんか喋り残したことはないですか？
あ、難しいですね、そう言われると
何かあれば、
ね、そう言われると難しいですね。まあ一生何度も何度も私が言っていることなんですが、うん、私は、大変なる社畜で、ね、行って帰っての毎日を繰り返しているんですが、うん、そんな私が曲を作ってこうやって一つ選ばれて、うん、何か成果を上げていくっていうのを見て、その帰ってきてもう疲れちゃったから寝ちゃおうとかいうな横で私がずっと走っている姿をみんなに見ていてほしいな。また私の作る曲でなんかちょっとでもやる気が出たら嬉しいなと思って毎日作曲しております。
うん、
ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。
いや、素晴らしい、はい、素晴らしいです。本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、またお会いできることを楽しみしておりますんで、
はい、ぜひ、
はい、今後ともよろしくお願いします。
お願いします、
はい、というわけで今回のゲストはですね、レディオ DTM 新曲持ってこい2023次戦スペシャル、大賞のさとりさんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
現在レディオ DTM では番組で流す CM スポットの枠を販売しております。毎月3万件を超えるアクセス数がある音楽番組を使って効率的にイベントの告知や企業 PR などをしてみませんか？詳しくは番組サイト内の特設ページをご覧ください。
ハロー、音楽しゃべろう。
レディオ DTM。 はい、というわけでね、さとりさん本当にありがとうございました。いやー、本当なんか初めて出会うタイプの音楽の捉え方をしてる人ですげー楽しかったですけど、万中どうでしたか、お話聞いてみて。
面白い人だなと思いました、
うん、
なんかすごい本当真面目に音楽やってきてるんだ、やってきてるっていうか本当に真正面から音楽好きな人なんだなっていう感じと、うん、そのちょっと VTuber 行っちゃう、その迷っちゃうところが可愛らしいという、うん、
あそこ一番人間臭いよね
人間臭いなって思いました、そこが。
うん、そうだよ、
うん、面白みだなと思って。
うん、なるほどね。金子さんはどうでした？
そうですね、僕はまあ、コンテスト嵐なのがいいなと思いましたけどねいいよね
だから我々荒らされちゃったってことですね。
そうですね、見事な
まんまと、まんまとでしょ
本当です
よ、まんまと、
うん、いやでもなんかその感覚もなんか 乏しかったりするじゃないですか、この業界って
乏しいよね、
うんうん、俺ほんと良くないと思う、今日この話を聞いてて、
うん
うん、いやみんな荒らした方がいいよ、自信あるんだったらっていう、
うん、
音楽に自信あるんだったらっていう気だよ、気がしました。だから改めて新曲持ってこいに、さとりさん以外にもね、
うん、
エントリーしていただいてる方になんか敬意をすごい持ったなっていう。
確かにね、
うん、
確かに
そうだね、
うん、
なんかさ、ほんとさ、だからこれってまあとはいえそれがなんか世の不条理というか、まあそういう風なもんなんだよなって思うんだけどさ、ミュージシャンとしてそれこそ悟さんとは違って有名になりたいとかさ、うん、俺ロックスターになりたいって人はさ、コンテストに出さないじゃん、
うん、
あんま出すイメージがないだけかもしれないけどね、
うん、
と思うんだよね。でもその人たちがロックスターになることもたくさんあって、逆に言うと他の悟さんにない部分は持ってたりとか、悟さんがある種少しこう論理的に考えてしまっているところのネジが一個外れてるからバコンって表現ができるみたいなね、強みもあったりとか、なんかそのバランスの中で、まあ、音楽作ってる人っていろいろこううごめいたんだなっていう気がすごいして、だからそこってあの悟さんがさ、社畜であるがゆえのとても大事なアイデンティティだと思うんだけど、社畜っていうことがさ、あの、まあ、要はミュージシャンが言うあの社会に出ている社会人に対するエールっていうのは、あくまでミュージシャンは社会人だけど会社に行ってるわけじゃないから、なんかどこかで、まあ、虚像でもあるっていう側面はあると思うんだよね、
うん
うん、あくまでさ表現として言ってる。でも悟さんはリアルに社畜っていう存在感のもとで、
うん、
その人たちにエールを送っている、その全く違う表現のベクトルだと思ってて、
うん、
なんかその辺のアイデンティティがあるからこそ、逆にミュージシャンとしてのなんていうか外れたことはなかなかできないっていう、ちょっとしたこう枷を持ってるような気もするっていうかさ、なんかその辺のこう絶妙なバランス、だから VTuber 手出した時が俺一番やっぱ笑っただろうなと思うね俺 VTuber やってるわ多分一回なったんじゃねえかなっていうか
いやでもなんかいいよね、いいと思うけどな、なんか
超いいよ、
多分今の10代とかは全然感覚が違うはずなんですよね。なぜならじゃあ米津玄師もともとニコニコ動画の8だけどみたいなのさ、
うん、
そのでもやっぱ今ああなってるわけじゃないですか、
うんうん、
別にどんな場所でどんな携帯であろうがやっぱ知られないと音楽聞かれないしっていう、
うん
うん、ね、藤井風さんとかもね、なんか配信系でしょ、もともとは、
うん、
あ、そうなんだ、
うんうん、
だからなんかもう感覚は変わってきていて、で今後僕ら活動続けてたら新しい感覚の若い世代の方と出会える、こうやってお話ができるんだろうなっていうのもワクワクだし、
うん、そうね、すごい、だから感覚はちゃんとこうアップデートされてる人なんだね、
うん、
あの人はね、
感心しました、
感心しちゃうよね本当にね、なんかわかんないけどレディオ DTM の30回目ぐらいのこう近辺とかのバンドと一緒にやったら今なんか白目向いてる可能性あるよね別にどっちがいい悪いじゃないんだけどね、
そう
なんかあれ急に大学の講義始まったみたいなさ、わかんないけど、うん、なんかそういう風に思ってしまう人もいるんじゃないかぐらい、ちゃんとこう音楽っていうものを俯瞰で捉えてね、うん、あのちゃんと論理的にも捉えて、それでいてプレイヤーっていうものに対しての憧れがあってっていうさ、割と結構最強のバランス感ではあるなって、そのバランスの人はやっぱね、プロデューサーとかになったらもっと面白くなりそうな気もしつつ、まあただね、シンガーソングライターとしての悟さんもね、ちょっと活躍も楽しみにしましょう。はい、というわけで、今回は以上ですね。あの新曲持ってこいは引き続きね、応募お待ちしておりますので、ちょっと今日もね、この配信終わったらまたツイッターでね、できるだけたくさんこうつぶやいていこうかなと思いますけども、こういった形でお話しできる機会、僕らも嬉しいですし、金子言ったみたいにやっぱあそこに応募してくれてる人って最高にやっぱリスペクトをその時点でね、できるなと僕も改めて思ったので、ぜひこれ聞いて気になった人がいたらね、ぜひとも応募してみてほしいなと思います。はい、というわけで今回は以上でございます。皆さんありがとうございました。佐藤直でした。
はレディオ DTM の制作でお送りしました。